新型コロナワクチン令和5年秋開始接種について、接種費用無料、全額公費。問い合わせ、長与町新型コロナワクチン予防接種コールセンター。平日および集団接種実施日9時から17時。電話050-3733-0956。ファックス050-3819-8153。概要。対象、生後6ヶ月以上のすべての方。接種期間、令和5年9月20日から令和6年3月31日まで。追加接種の場合は1人1回。接種間隔、前回接種から3ヶ月以上。武田社、ノババックスは6ヶ月。ワクチンの種類。12歳以上。ファイザー、オミクロン株、XBB1.5。モデルナ、オミクロン株、XBB1.5。追加接種のみ。武田社、ノババックス。何らかの理由で接種できない場合の選択肢として、武田社、ノババックスの使用も認められています。5歳から11歳、小児用ファイザー、オミクロン株、XBB1.5。6歳から11歳、モデルナ、オミクロン株、XBB1.5。追加接種のみ、6ヶ月から4歳、乳幼児用ファイザー、オミクロン株、XBB1.5。令和5年10月時点における武田社、ノババックスの有効期限は、令和5年12月25日までです。ワクチン説明書については、厚生労働省のホームページを参考にしてください。QR コードがあります。接種方法、集団接種または個別医療機関での接種、いずれも要予約。集団接種の表があります。左から日にち、会場の順にお伝えします。11月18日土曜、町民体育館岡郷。時間、14時から17時30分使用ワクチン、ファイザー。11月19日、日曜、町民体育館、8時45分から17時30分、ファイザー。11月23日、木曜、祝日、町民体育館、8時45分から12時30分、ファイザー。12月2日土曜、健康センター高田号。時間、14時から17時30分、モデルナ。12月3日日曜、健康センター、8時45分から17時30分、モデルナ。12月9日土曜、健康センター、14時から17時30分、モデルナ。12月10日日曜、健康センター、8時45分から17時30分、モデルナ。受付時間は予約の状況に応じて変更の可能性があります。令和5年6月7月に町の集団接種で接種をされた方、今年度65歳以上の方は町で割り振りを行っています。町内の医療機関の予約状況はこちらと書いた QR コードがあります。集団接種予約サイトでの予約、接種券の券番号の10桁の数字と西暦8桁の生年月日、例、昭和40年1月1日生まれは19650101、電話番号 メールアドレスが予約に必要です。集団接種予約サイトでの予約の QR コードがあります。電話での予約、長与町新型コロナワクチン予防接種コールセンター、電話 050-3733-0956、平日および集団接種実施日9時から17時、予約取り消し変更は各集団接種日の3日前までにコールセンターまでご連絡ください。接種券がお手元にない場合、次の方法で発行を受け付けています。1、電話申請。コールセンターへお電話ください。2、インターネット申請。コロナワクチンナビで必要な情報を入力し、申請してください。接種券再発行申請。コロナワクチンナビの QR コードがあります。長与みっくん商品券の申し込み期限は11月15日です。問い合わせ、西園木商工会みっくん商品券専用ダイヤル、電話 080-7838-5580、 もしくは 080-8062-6161。 受付時間は平日9時30分から12時、13時から16時30分です。エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、支援を行うことを目的に、今年も長与町内で使えるプレミアム付き商品券、長与みっくん商品券を西園木商工会にて発行しています。1、販売価格。1セット3000円、商品券額1000円 ×5 枚、うち2枚が大型店で使用できません。2、購入限度、1世帯につき5セット上限。3、購入方法、購入するためのご案内を世帯主様、基準日令和5年8月1日へ8月にお送りさせていただいておりますので、同封のハガキにて申し込みください。申し込み確認後、順次代金引き換え郵便にてご自宅へお届けします。4、申し込み期限、11月15日水曜、消印有効。5、利用期限、令和6年1月15日月曜。8月2日以降に転入の世帯主様で購入を希望される場合は、産業振興課電話 801-5836 へご連絡ください。商品券を利用できる町内店舗も商工会にて随時募集しております。役場職員や商工会会員などを名乗った悪質な詐欺にご注意ください。購入後、利用期限を過ぎたとしても、未使用の商品券の返金はできませんので、ご注意ください。追加の加盟店情報など、最新情報はこちら、と書いた QR コードがあります。災害時等における物資供給に関する協定を締結しました。10月2日、NPO 法人コメリ災害対策センターと協定を締結しました。協定内容は、町内で災害が発生し、災害対策本部を立ち上げた場合、町からの要請物資を供給していただくというものです。供給を受ける主な物資、作業用品、ブルーシート、ロープ、スコップなど、日用品等、毛布、タオル、ウェットティッシュなど、水関係、飲料水、生活用品用ポリタンク、冷暖房機器等、電気用品など。クリーンパーク長与へ家庭ごみを持ち込むときのお願い。問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824、 クリーンパーク長代、電話 865-6477、 大掃除、断捨離、引っ越し、遺品整理などで家庭から出たゴミをクリーンパーク長代へ搬入する場合は、次の点にご注意ください。守れていない場合、搬入をお断りすることがあります。 1. 町のゴミ分別ルールに従って分別を行うこと。事前に分別されていない状態で搬入されると、搬入場所にてご自身で分別していただくことになり、他の利用者の方に多大な迷惑になります。必ず搬入前に分別をしてください。町で収集しないものは搬入できません。 2. 産業廃棄物に該当しないこと。家屋の取り壊しに伴う建築廃材や畳などは産業廃棄物に該当する可能性があります。必ず事前に長代町住民環境課までご相談ください。 3. 排出者本人が持ち込むこと。ゴミの持ち込みができるのは原則として排出者本人です。排出者本人が持ち込めない場合は、町の許可を受けたゴミ収集業者に依頼してください。親族などが代わりに持ち込まなければならない特別な事情がある場合は、必ず事前に長代町住民環境課までご相談ください。 4. 搬入申請書を事前に準備すること。持ち込みには一般廃棄物処理申請書が必要となります。混雑緩和のため、事前入手、事前記入へのご協力をお願いします。申請書の入手方法、町ホームページからダウンロード。長代町住民環境課窓口、平日のみ。クリーンパーク長代管理棟入り口、平日のみ。搬入申請書のダウンロードとゴミの分別について QR コードがあります。今日、犬塚がお伝えしました。
学校選択制度廃止に伴う校区変更について、問い合わせ学校教育課、電話 801-5681。 1、令和8年度に小学校へ入学する児童から、現在の学校選択制度を廃止します。特例措置として、令和8年度以降に小学校へ入学する対象地区の児童で、就学中の兄または姉と指定校が異なる場合は、申請により指定校を変更することが可能です。2、令和14年度に中学校へ入学する生徒から、現在の学校選択制度を廃止します。特例措置として、令和4年度から令和13年度までの間、南小学校を卒業する児童で、現在高田中が指定校となっている児童は、申請により長代第二中学校へ就学することが可能です。対象者へは中学校入学前年の8月頃を通知します。3、選択制度該当地区は、東高台一部、西高台一部、下高台一部、池山、辻後ろ、井出本、フォーレツインキャッスル、南田河内一部、緑ヶ丘、ウレリナニです。詳細についてはお問い合わせください。学校選択制度を廃止の概要、表があります。小学校、令和5年度から7年度、小1から小6、現行通り選択制あり。令和8年度、小1選択制廃止、小2から小6、現行通り選択制あり。令和9年度、小1、小2、選択制廃止、小3から小6、現行通り選択制あり。令和10年度、小1から小3、選択制廃止、小4から小6、現行通り選択制あり。令和11年度、 小1から小4選択制廃止、小5小6現行通り選択制あり、令和12年度小1から小5選択制廃止、小6現行通り選択制あり、令和13年度以降選択制廃止。中学校令和5年度から13年度中1から中3現行通り選択制あり特例措置あり、令和14年度中1選択制廃止、中2中3現行通り選択制あり、令和15年度中1中2選択制廃止、中3現行通り選択制あり、令和16年度選択制廃止。表あります。小学校における現行通り選択制ありは、令和7年度までに選択校の指定を受けている児童に限る。中学校における現行通り選択制ありは、令和13年度までに選択校の指定を受けている生徒に限る。校区変更について、令和8年4月1日から令和7年度までに指定校を指定されている児童は除く。表があります。対象地区、旧校区、新校区の順にお伝えします。緑ヶ丘、荒井切小学校、長与小学校、特例措置あり。緑ヶ丘は特例措置として申請により荒井切小へ就学することが可能です。西高田の一部、長与南小学校、高田小学校。東高田の一部、長与南小学校、高田小学校。西高田の一部、東高田の一部とは、南小校区で高田小を選択できる地区です。詳細はお問い合わせください。表をあります。令和14年4月1日から、令和13年度までに指定校を指定されている生徒は除く。表があります。中学校校区、区域の詳細の順にお伝えします。長与中学校、長与小学校および長与北小学校の校区に同じ。長与第二中学校、荒井切小学校および長与南小学校の校区に同じ。高田中学校、高田小学校の校区に同じ。表をあります。詳しくはホームページをご覧ください。QR コードがあります。該当地区の方で、令和8年度以降に小学校へ入学する定前がいる方は、十分注意して就学校をご検討ください。長崎県立大学、長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介ナンバー33。持続可能な生態認証システムを目指して、情報システム学部情報セキュリティ学科、北義弘准教授。北准教授の顔写真があります。近年、指紋認証や顔認証などの生体認証が普及し、あらゆる場面で使われています。生体認証のおかげで、今まで覚えるのに面倒だったパスワードや暗証番号から解放され、便利な世の中になってきています。しかし、そんな生体認証にもいくつか欠点があり、その中でも特に再登録が難しいという点は、深刻ながらも意外と知られていません。まず生体認証は 指紋や顔などの体の一部を使った方法なので、常に自身に備わっており、どこかに置き忘れるようなことはありません。そのため、盗まれることはないと安心しがちですが、実は簡単に盗むことができます。例えば指紋の場合、普段の生活でいろいろなものに触れるので、その度に指紋がつきます。顔の場合、さまざまな場所に防犯カメラや監視カメラが設置され、常に顔の映像が撮られていると言っても過言ではありません。そのようなものから簡単に指紋や顔の映像をコピーして盗むことができます。もし指紋や顔の映像が盗まれてしまったら、真っ先にやるべきことは、認証情報の変更、再登録です。しかし、手の指は10本、顔は1つしかありません。何度も再登録ができないのです。そこで私が研究しているのが、持続可能な生体認証システムです。これは生体認証の1つである筆跡認証とパスワードを組み合わせたものです。筆跡認証とは、ペンで文字を書く際の筆圧や書き順、ペンを持つ手の形などを認証に使う方法です。書いた文字をパスワードとして登録し、書いた文字とその筆跡の両方が一致しないと認証が通らないようにします。この方法なら、たとえ筆跡が漏れてもパスワードを別の文字に書き換えて登録し直せばよいので、再登録が何度でもできます。筆跡は文字ごとに異なるので、攻撃者は以前の文字から筆跡を予想することが難しく、パスワードが漏れても筆跡を真似できません。もちろん以前のパスワードを書いても文字が異なるので認証は通りません。この研究をはじめとして世の中の誰もが安心して使いやすい生体認証システムを今後も研究していきます。1. 初回登録時、生体認証、筆跡、あの文字を書いているイラストがあります。プラスパスワード、各文字、アジサイ。2. 漏洩後の再登録時、文字を変えて登録し直す。生体認証、筆跡、かの文字を書いているイラストがあります。プラスパスワード、各文字、かぼちゃ。ATM の前に立つおばあさんに、ATM がかぼちゃをひらがなで書いてくださいと言っているイラストがあります。生体認証が効くので、このような使い方もできる。パスワードをわざわざ覚えなくてもよい。